い。ではこれから、2013年の出来事予想を引き続きやっていきたいと思います。
は
い。
ちなみに去年は、はい。2012年バージョンは、私猫屋がですね、はい。いろいろとこう考えてきたんですけども、
そうですね。
今年のバージョンは、はい。SF さんがすべて、まあ、プロデュースしていただいたということでですね。
いやー、こんな雰囲気ありますよ。
楽しみですね。どんなことがあるのか。
いや、基本的には、やっぱり猫屋さんの方がとても、わかりやすいし面白かった。で、それを踏襲していく感じで、各、項目、なんかいくつか、こう、トピックが2つずつ上げて、やっぱり16問、はい。上げてみましたので、
はい、ありがとうございます。
まあ、1つずつ、紹介してきたらなと思っております。ま
あ、正直、去年の方が、いろいろこう、世界的なイベントもあったりして、
そうなんですよね。
出しやすかった気がしますね。はい。結構大変だったんです
よ
ね。
結構大変でしたよ。
はい。
もう、ほんと、なんか、いろいろ、自分の強いとこ、弱いとことかもリアルに分かってきてね、変なことへこみましたね。
そうですか。
嫌な作業でした。はい、
まあ。今朝の6時まで頑張っていただ
いて、ね。はい。いや、こんなかかると思わなかった。
ありがとうございます。
はい。はい、じゃあ、まあ、時間とね、成果が伴わないといういい例をこれから見ていきたいと思いますので、はい。よろしくお願いします。まず一つ目ですが、国際問題からね、今回。
いいですね。さすが、天下に名だたる SF ラジオはね、まず国際世論から国際的な話からいくという。はい。
はい。じゃあ行きます。一つ目です。尖閣諸島領土問題における日中関係が和解の方向で落ち着くっていう、
この曖昧な。いきなりクソ重いぞ、これ。
あのね、去年、あれですよね、国有化。
はい。
日本が。
そうですね。
したんですよね。
はい。
で、そこからちょっと中国の、こうからね、いろいろ圧力やらなんかこう領土をね、入り込んでしまったりとか、
はい、
なんか飛行機が飛んだりとか、
そうですね、
なかなか、
はい、
なかなか結構未だ引きずっているっていうか、結構重い問題ですよね。
はい、
暴動が中国の方で起こったりとか、
そうですね、
日本は逆に割となんか割と他人事のような雰囲気がありますけど、
うん、
まあ一応さすがにこのままじゃまずいだろうということでね、まあ安倍内閣にもなりましたし、
はい、
ちょっと対話路線が進んで、まあなんだろう、和解の方向で一定のこう
安倍内閣はでもそうじゃないですよね、もともとが、
どうなのかな、うん、どうなんでしょうね。ちょっと最近もね、元首相だった田山さんがなんか
余計なことやってましたね。
いや、余計なことしてますからね。はい、あれとか思って。
これ和解の方向で落ち着くっていうのはじゃあどこら辺にします？
そうなんですよね。ちょっとこれ本当申し訳ないんですよね。うん、
これいくらでもそのさじ加減になっちゃうから、うん、もうちょっとなんかこう、ビシッとしたのが欲しいね。
そうですね。うん、どうしようかね。
これにする？なんかその談話とか出すみたいなことにする？
あ、そうですね。じゃあ、一応、その、まだ、流度がどっちとかは、はっきりとは、なんかこう、結論は出ないにしろ、うん、その、外相とかが、
うん、
もしくは、トップの人たちが一緒に共同記者会見みたいなのをして、
なるほど、
談話を、ね。
共同で、何かしらのその、メッセージを、
はい、はい、
出して、
はい、
ちょっとまあ棚上げかもしれないけども、はい、行ってなんかその成果を出すと、
はい、
丸か×か、
はい、
なるほど、
これもなかなか難しい、
これはねもう一択ですね、
はい
はい、
じゃあ先に僕は言った方がいいかな、
はい、
じゃあ僕は、×、
まあ私の×です、
あダメだ、
当たり前ですこんなの、
あ、じゃあ僕丸にします。やっぱ、ね、1個目で結構同じだとね、なかなかこう差がついたりで、こう、デッドヒート感がないので、
そうですね。
いいです
か？
いいです、いいです。
はい、
ほら、結構予想だにしないことも起こってたじゃないですか。
まあそうですね。
去年も。なので、ね、じゃあ僕はその談話とかが、まあ一応形だけでも行われると。
はい。
で、猫屋さんはいやいや、まだまだ、ね、そんな、
そうですね。
綺麗に、落ち着く問題ではないだ。
まあ、むしろこじれんじゃないかって気がしますね。
これはちょっと、本当来年のね、1月にまたぜひ、答え合わせの時にどうなってるのか、ちょっと。
そうですね。
答え合わせ。
その頃には言論の自由が残っていれば頑張りましょう。
はい、はい。この SF ラジオが残ってるかっていう問題もありますからね。はい。
はい。じゃあ2問目お願いします。
はい。2問目、 アメリカでより厳しい銃規制法案が可決される。
なるほど。
ちょっとね。
また曖昧なものが来ましたね、非常に。
はい、これもね、早速なんですけど、僕、ほんと国際問題に疎いってことがよくわかって、はい、まあ、去年はね、いろいろ結構、トップの大統領選だとか、首相が変わるとかっていうのは結構多かったんで、うん、そういうので、誰に決まるとか、与党野党が変わるみたいなのをこう上げやすいっていうのはあったのかもしれないんですけど、
はい、
今回は割とそういうのが結構主要国って失礼だな、先進国とかであまりなくって、
うん、なるほど、
何しようかなと思った時にちょうど
あ、そうですか、
問題
が、あ、まあそうですね、
はい、ね、銃乱射事件っていうのがね、
そうですね、
最近ありまして
はい、ありまして、
結構オバマさんがちょっと銃規制を本格的にすべきなんではないかっていうので、ライフル協会がなんかね、いろいろ意見を唱えたりとか、うん、結構話題になってるんですよね。
そうね。これはどっちにしますか？その、州法レベルでもいいのか、
はい。
合衆国全体なのか。
僕、合衆国全体で考えてます。あ、なるほどね。
はい。はい、
最初どうしようかなと思って、あんま、州法だと意味ないかなと思ったので。
なるほど。
全体で、合衆国全体。
合衆国、よくわかんない。その全体を含める法律っていうのがあるのかどうか僕はよくわからんのですが、憲法とかなっちゃうのかね。憲法じゃないか。わかんないけど。
のかな。ちょっと、知識が伴ってなくて申し訳ないです。
危険な、これはしますね、これは。
これ危険だな。なんか問題として成立してない問題が発生しそう
な。ちょっとまだ2問目なんですよね。
ごめんなさい、
ね。いやいやいや。今ね、非常にホットな国際関係ありますけどね。まあまあまあ、いいですけども。ね、アルジェリアあたりにありましたけど。
あ、そう。
まあまあまあまあ。
それもね、ちょっと。
あ、いいんですけどね。
あまりにもキンキンすぎるなと思って。
はい、はい。まあ、アメリカで銃規制が行われるかということですね。
はい。
うん。なるほど。じゃあ、またお願いします。
はい。僕は、じゃあ、丸。
じゃあ、僕、バツにしましょうかね。
はい。まあ、ね、結構、まあ、とはいえ厳しいんじゃないの的雰囲気はやっぱりあるんですけどね。うん、なんかこう、銃から守るには銃しかないみたいな風潮っていうのはやっぱ強いみたいですからね。
そうですね。アメリカ人っていうのは非常にその自分の自由が損なわれることに関してすごくこう敏感なんだよね。というところで、うん、やっぱり銃、州法レベルであるかもしれない。その事件が起きたところでは、ね。
はい。
全体では多分難しいんじゃないかなって気がしますね。まあまあとりあえず、
まあ、うん、期待を込めて丸にしてみます。
なるほど。そうね。柔軟な世界がいいですね。はい、
そうですね。僕一回撃ったことあるんですけど、うん、アメリカでね。
ああ、そうですか。
あ、いや別に僕撃ちたかったわけじゃないんですけど、なんか、うん、高校時代ぐらいにホームステイで、
はい。
アメリカに行った時に、うん、その、ホストファミリーの友人みたいな人が、はい、なんか銃を持ってて、猟銃かな、それは。なんか、変な空き缶かなんかに向けて撃つ。
あ、なんかの、この、場所に行ってやったんじゃなくて。
じゃないんですよ。
もう本当にもう日常として。
いいのかって感じですよね。
へぇー。
多分ダメなのかな、ダメなのような気もします。
どうなんだろうね。日本の常識じゃ考えちゃいけないんだ
け
どね。
これ、放送に載せていいのかな、ちょっと微妙かな。
あ、そうかね。事故事故。事故
そうですね。もうずいぶん前の話なんで、ごめんなさい。はい。まあ、なので、やっぱでもその時も怖かったんでね。
そうだね。
こう、日本人的には結構こういう規制と、銃規制とか、まあもともとありますけど、割と、はい、なんでこんな話になってるのぐらいの雰囲気なのかもしれないけど、やっぱアメリカの人的にはね、銃っていうのが割と身近なんでしょうね。
そうですね。はい。
はい。じゃあ続いて、次は、国内の問題。
はい。
はい。今年は、7月に、参議院選挙、議員選挙があるんですけれども、
そうです
ね、はい。こっちは、参議院っていうのは、解散とかはなくて、
はい。
3年に1回ね、半分ずつ、こう、
そうですね。
定期的に、選挙があるんですけれども、その参議院選、議員選挙から、ネット投票が解禁される。
なるほど。かなりね、ネットを使った選挙運動だの。
はい。
ね、世論として盛り上がってきてますからね。
そうですね。うん、去年の衆議院選も結構ね、やらないのかやらない、やるのかみたいな雰囲気ありましたけど、結局、うん、まあ、やらないということでね。
そうですね。
これはネット
投票ですね。
投票です。
わかりました。はい。
はい。あ、じゃあ、ネットで、こう、宣伝とか、そういうのはどうか。
選挙活動ではなくて、はい、ネットの投票が解禁された動画ですね。
はい。
わかりました。じゃあ、お願いします。
僕、罰で、じゃあ。
これもさすがに罰ですね。もう、ガチ予想になっちゃいましたけど。
なんかね、なかなか、いろいろ整わないと、難しいんじゃないかな、やるにしても。
うん。ネットの選挙活動くらいだったら解禁されるかもしれないけど、ネット投票はちょっと無理すぎだね、さすがに、と思いますな。
ネットの世論と世の中の世論違いますしね、なんか割とね。
そうだね。
なんかそのネットを優遇することによって何か変わる、いい方向に変わるのか悪い方向に変わるのかもよくわかんないですし、そもそも成立するのかも怪しい気がするんですけどね、投票。どうなんですかね。
まあ、先進国ではね、もうネット投票なんか当たり前になってますからね。当たり前とは言わないけど、やってるとこありますからね。はい、あ。アメリカのね。
ああ、そうなんですね。うん、まあ、わざわざね、休みの日に、そこに、投票所に行って、なんか、物々しい雰囲気の中、投票するっていう作業が、まあ、めんどくさいっていう若者とかがいるっていうのは、わからなくもないんですけれどもね。
なるほど。まあ、期待しましょうね。
はい。
はい。
続いて、これ、自分で挙げといてなんだなと思いましたけど、はい、安倍総理が辞職せずにとどまる。
なるほどね。
この、まあ、数年間、民主党政権特に、あと、自民党の政権だった、終盤の頃から、
はい。
だいたい1年前後ぐらいで、
そうでしたね。
コロコロ、総理が変わっていくっていう、展開がずっと続いてるんですよね。
はい。
2年続いた人いないですよね、最近。
最近そうですね。
小泉最後いないんでしたっけ？
うん。
確かそうだ
った。確か野田さんが15ヶ月ぐらいだったかな。
うん。結構頑張った方なのかなとは思ったんですけど。はい。まあ、なので、まあ、安倍さんが、まあ、12月、今年の12月末までずっと続けたとしてはまだ1年。
そうですね。
なので、はい。まあ、あり得る話ではあるかなと思うんですけど。
なるほど。
はい。今ちょっと、ほら、世界情勢的にもボタボタしつつあって、大変だっていうのもあるし、うん、参院選に向けてね、いろいろ、ちょっと、こう、なんすかね、あんまりこう、すごい、なんか、攻撃的なことをあんま、やってない雰囲気はあるんですが、まあ、こう、本人がね、抑えようとしても、まあ、周りの大臣がなんか余計なことしたりとかね、いろんなことがあったりとかして、うん、結構この、はい、ね、役職に留まることっていうのはなかなか難しい雰囲気がある。なんか失敗が許されない雰囲気ってありますよね、なんか。
そうですね。
一回の失敗を許、もうほんとすぐ切るみたいな雰囲気があるって、
はい、
なかなかこの一年残るっていうのは難しいんじゃないかなという雰囲気があるんです
が。なるほど。じゃあ、お願いします。
丸。
丸です。
はい。あれ変わらないですね。
変わらないですね。まあまあまあまあ
まあ。まあさすがに。
これは丸でしょ
う。かなと、
まあ。期待を込めて、ちょっとね、まあ、安倍首相が良くないっていう人ももちろんいると思うんですが、どちらにしても少し腰を据えてやっていただかないと、多分諸外国の関係もね。
そうなんですよね。もう僕、うん、ね、そう、誰になっても、いい加減ちょっと冷静に、ね、まあ冷静になりきれない雰囲気はあるんですけど、
はい、
ねえって思って、はい、はい、じゃあ
今このラジオを聞いてる皆さんもね、一緒に予想していただいて、
そうですね、はい、ぜひ予想したのを一年間ちょっとなんか手帳にメモとかしていただけるとね、きっと捨てたりしないと思うんでね、
あとブログの方にこう書き込んでいただければですね、
そうですね、
はい、いいと思います、
そうですね、メッセージとかにね。
うん、そうですね。
私はこんな感じですみたいな風にコメント書いてくれたらありがたいですね。
はい。
はい、続いていきます。次は法律関係ですね。
はい。
脱原発法案が可決される。
なるほど。
去年、法案として挙げられていたんですよね。脱原発基本法案っていうのが。
なるほど、そうですか。
ただ、それも、やっぱり衆院解散とともに、まあ流れてしまったっていうことらしいんですよ。うん、で、まあまた参院選とかもあるんですが、まあもう一度出そうという雰囲気も、まあ絶対あるでしょう。で、まあそもそも法案が出されるかもわからないんですが、まあ現在も、うん、まあ定期的なデモ行進とかも引き続き行われておりますし、
はい、
ね、ちょっと、震災から2年経ちますが、徐々にその風化されていく雰囲気もある中で、やっぱりこう、ね、こう、経済とか国際問題だけじゃなくて、やっぱ日本の中でその原発をどうしていくかっていう話っていうのは、多分、またね、こう、議論されていくことになると思いますので、
はい。
ちょっと、まあ、法案がどう上げられるのか、またどうなっていくのかっていうのを忘れないためにも一応ちょっと枠に入れさせていただきました。
はい。
あんま細かくちょっと説明できなくて申し訳ないんですけれども、
はい、
はい、丸か×かをつけてもらえればなぁと思っております。
はい。
僕は、じゃあ丸にします。
じゃあ×にしましょうかね。
はい。まあこれは難しいと思います。特に、今のね、政権的にもなかなか難しいんじゃないかなと思うんですが、
まあ SF1 が丸って言ったからバツにしました。
はい。
ね、いやまあわかんないですね、これはね。
これはちょっと本当に、
うん、まあぜひ注目しましょうかね。
はい。はい。注目していきたいと思ってます。
はい。
もう一つ法律関係からいきますね。憲法が改正され国防軍が生まれる。
なるほど。
これ
自民党が党でとしてるやつですね。
はい。
自衛隊を国防軍とすると。
はい。マニフェストかな、うん、に挙げられていたものですが、これはまあ、どうなのかな、
うん、
なかなか、なんとも言えないですけど。
はい。
じゃあ、とりあえず、予想しましょうか。じゃあ、僕、×にします。
これは×だなぁ。×、なんか同じになっちゃって申し訳ないけど、×で。
まあ、今後あり得る話なのかもしれないですけど、今年中にどうこうっていうことでもないのかなという気もしますし、
そうね。
その、思いのほか、なんか肯定的な意見も聞くんですが、
うん、
実際のね、世論としてどっちなのかはまだわからないので、まあ、話がね、多分出てくるのは、参院選終わってからなのかな。
そう
ですね。出てからのような気がするんですよね、うん。あんまりなんかこう、この辺を最初の方からね、出してギスギスするよりは、ある程度席が決まってからやりそうな雰囲気があるので、
はい、そうですね。
ちょっと今年の後半どんな雰囲気になるのか、原発法案もそうですけど、脱原発法案もそうですけど、ちょっと注目していきたいなと、
はい、
思っております。
はい。
はい。じゃあちょっと、ここまで結構重い目の雰囲気だったので、ちょっと、雰囲気をね、ガラッと変えて、スポーツ、いきます。
はい。
一つ目、2020年オリンピック開催国が東京に決定する。
うん。
ちょうど去年の年末ぐらいから今年ぐらい、結構、オリンピック招致っていうのをね、
そうですね。
テレビの CM とか、うん、東京にいると、なんかポスターとかね、
そうですね。
貼られたりとか。
猪瀬新都知事がね、かなりね、はい、入れ込んでますけどね。
はい。
はい。
あんなに猪瀬さんの顔を見るのは初めて
ですね。そうですね。
やってますけれども。9月の7日に、国際オリンピック委員会総会っていうのがあって、その時に2020年の夏季オリンピックの開催地を決定するということになってます。
なるほど。はい。
あ、すごい大事なこと書くの、調べるの忘れた。ライバル国が、どこでした
っけ？マドリードと、どっか。マドリードすら危ういけどね。違うかもしれない。
イスタンブールでしたっけね。
わかんないです。
あー、すごい大事なこと調べるの忘れた。
はい、
ごめんなさい。
まあ、東京かどうかですからね。
はい。
はい、
結構、雰囲気的にはいけるんじゃないか的な感じもあるんですが、うん、まあ、依然として、日本人、国民が、
うん、
以前に比べては割と上がってるとはいえ、まだそんなに乗り気でない雰囲気があるっていうのがあるので、まあ、どうなるか。
はい。
じゃあ僕は、丸。
じゃあ、バツ。
はい。
はい。
どうなるかな。
ね。
はい。
楽しみですね。
ちょっとね、うん、結構大きなイベントなので楽しみにしてます。
はい。
もう一つ、第3回ワールドベースボールクラシックで日本が3連覇。
なるほど。
今年
もあるんですね。
はい。3月2日から19日に。かけて、行われるんですが、今まで日本が2連覇してますね。
そうですね。
で、今回3連覇に向けて、まあ、山本監督でしたっけね。
うん。
から、で、メジャーリーグにいる人たちは今回なしで、 はい、本当に日本のメンバーだけで取り組むということで、結構なかなか厳しい状況ではあるかもしれないんですけれども、うん、どうかという感じで。
なるほど。
はい。どうしようかな。じゃあ僕は、丸。
じゃあ、罰で。罰だらけだな。
罰だらけだな。
うん。
はい。
はい。
じゃあ、まあね、どうなるか。ちょっと、来年期待して。
そうですね。
はい、次。音楽関係。
はい。さあ、お得意の音楽関係が。
はい。はい。2013年オリコンシングル CD ランキングトップ10内に、うん、ジャニーズグループ、AKB グループ以外が入る。
なるほど。
去年、てか前回の放送かなで、ざっくり紹介したんですけど、年間ランキングの中に、トップ10が、嵐と AKB と SKE だけだったんですよ。
うん。そうでしたね。
これはもう、なんかランキングとして、ちょっと、音楽状況として、ちょっと、なんとも言えない感じですね、みたいな話はしましたが、
はい。
今年は、何か、ミラクルが起こって、
なるほど。
もしくは、なんか流行りみたいなのが起こってね。
そうだね。団子三兄弟的なね。
そうそうそう、丸々森耳的な、うん、そういう、キャラ的なものもあるかもしれない。はい、あとは、なんか、とてつもない、アーティストが出てくるかもしれない。
なるほど。
そういう意味も込めて、まあトップ10内にします。なので、
はい、
に、ジャニーズグループ、AKB グループ以外の枠で誰が入ってくるかどうかを。
わかりました。
ちょっと、ね、
じゃあちょうど半分ぐらいありましたんで、じゃあこれから私は先に予想しましょうか、ね。
はい、そうですね。
じゃあ、期待を込めて丸。
はい、じゃあ僕は×にしますね。
はい。まあ、いいんですか、×で。
はい、うん。
まだ安泰だと。
なんとも言えないですけど。まあ、あとは、エグザイルグループがね、どう躍進するかと、K-POP もちょっと気になるところはある。ね、あんまそこが入ってきても、あんま、っていう感じはあるんですが、うん、まあ、とりあえずその、二大アイドル王国がどう、ね、
そうね。
崩れるのか、それとも安泰なのか、というところは、ちょっと注目、ね、はい、
期待しましょう。
はい。はい、もう一つ音楽関係、今年の AKB 総選挙で、まゆゆこと渡辺まゆさんが1位を取る。
あ、
去年は2位だったんですね。
あ、そうですか。
はい。大島優子さんが1位で、2位が、まゆゆさんだったんですが、うん、そのまゆゆさんが、2位になった時に、今年1位センターを狙いますと、宣言したんですよね。
なるほどね。
で、まあ、こう、センターに見合うような、活躍をしていきたいと思ってますっていうことを言ってました。
はい。
この、その2012年の6月から2013年の、まあ、6月1年間かけていろいろ活動していますが、それが実を結ぶのか否かっていうところ。
はい。
じゃあ、猫屋さん、どう思いますか？
バツで。
バツ。じゃあ、僕はどうしようかな。じゃあ僕は、丸で。
はい。
はい。なかなか、大島さんという枠が強いんですが。
結構大島さん好きなんですよ。
はい。僕も好きです。うん、どうなるかなっていう。
はい。
はい。ちょっと、ね、今年も AKB は、やんわりを、見ていきたいと思いますので。
まあ僕はそんなに期待しないでいきますけど。
あ、はい、はい。
よろしくお願いします。
はい。続いて、デジタル関係。
ちょっと
微妙な枠ですね。
デジタル関係難しいですね。
はい。はい、一つ目。
はい。
国内の、Wii U 販売台数が400万台を突破する。
うん、
去年のあの出来事の中に Wii U が発売されるっていうのがありまして、まあ実際去年の2012年12月に発売されたんですが、
はい、
Wii U の前が Wii っていうのが出たんですけど、それも発売された時12月だったんですね。
はい、
で、同じような、売り上げ推移を割と今結構してるらしいんです。で、実際 Wii がその1年間で、460万台売ったという実績があります。
なるほどね。
で、まあ、Wii U も同等の売り上げをするかどうかっていう観点でやってます。なので、まあ、まあ、500万台でもよかったんですけど、まあ、ちょっと、甘めに、400万台。
なるほどね。
を突破するかどうか。
では、バツ。
バツ。
おー。本気予想だらけで申し訳ないですね。はい。
じゃあ僕も罰ですね。はい、難しいじゃないかな。
そうですね。
相当、任天堂が隠し玉を持ってない限りは、厳しい。
持ってる層はいらんじゃない、いらないんじゃないかなっていう気がしなくもないので、うん、まあ、ソフト次第ですかね、やっぱりね。
そうですね。うん、 現状ただなんか今その Wii でもあったようなソフトの改良版みたいな雰囲気が否めない。
なるほど。
なので結構革新的な、なんか本当はあのゲームパッドですね、画面のついたやつを使って本当に革新的なゲームとかが出てきたら、
そうね、
そのね、購買欲を注い、あのね、植え付けたりするかもしれないので、ここの任天堂を応援しているんですが、でもバツっていうね、
はい、そうですね、
なかなか難しいんじゃないかという、予想になります。はい、もう一つ、
はい、
ドコモ、NTT ドコモですね、うん、が iPhone の提供を開始する。
ついに。
はい。現状はソフトバンクと au で、
iPhone、
取り扱っているんですが、はい、ドコモがついに、
うん、
iPhone、
なるほど、
手を出す、ではないか、どうか、という感じです。
なるほど、バツでお願いします。
お、じゃあ、僕は丸にしてみますかね。
はい、シャープのね、機種が非常にいいのが出てきたんで、
お、
まあ、ドコモは Android で行くんじゃないかな気がするんだよね。
まあ、Android はね、Android という一つの OS としてね、うん、結構、なんか、一個、なんか、特徴ある地を作ってる感じはありますからね。うん、無理に、その iOS、iPhone の方に、なんか、ね、身を寄せる必要もないんじゃないかっていうのもありますが、
はい。
まあ、以前ね、iPhone は人気ですからね。
そうですね。
どうなっていくか。
うん、
はい。
はい。
続いて、テレビ関係。
うん。
一つ目、いきます。
はい。
今年2013年の前提、通して、年間通して、視聴率 40% を超える番組が生まれる。
うん。
ちなみに2012年は、紅白歌合戦、12月31日の後半戦が 42.5%。
はい。
が1位でした、はい。うん。2位が、サッカー、FIFA ワールドカップ、2014年ですね、アジア地区最終予選、オーストラリア対日本、35.1%。うん、もう一つ、日本対ヨルダン戦が 31.6% という感じで。
なるほど。
まあ、一応 40% 超えっていうのはあるんですが、うん、今年も 40% 超えの番組っていうのは果たして生まれるのか。
なるほどね。まあ、期待を込めて丸にしましょうかね。
はい。じゃあ僕は×にしてみますね。
なるほど。
まあ、紅白歌合戦っていうのはね、まあ、なんやかんやで視聴率が上がる下がるいろいろ言われますけれども、はい、やっぱりなんやかんやで見られてる番組ではあるので、
うん、
結構、期待のね、番組ではあるんですが、うん、さあどうなるかっていう。
というかね、紅白の裏が弱すぎる気がするんだよね。
ね、もうガキの使いぐらいしか印象に残らない雰囲気ありますからね。
うん、はい。まあこれも期待しましょうね。
はい。もう一つですね、テレビ関係。はい。杉ちゃんが今年も生き残る。
なるほど。いい人。
いい人。
非常にいい人。杉ちゃん。は
い、すごい声も優しい感じでね。うん、去年、まあ、ワイルドだぜとかね。あ、まあ、僕があまり知らないことがバレたんですけど、ワイルドだろうか。ひどいですね。
なんだ違うなと思ったんです
よね。うん、そうですね。ひどいですね。去年、そう、R1 グランプリでね、結構注目をされ、もう1年間相当出ましたね。うん、その杉ちゃん、流行語大賞も取りましたが、今年、果たして生き残ることができるか。
なるほど。それはその、あのキャラでってことだよね。
そうですね。まあ、オリラジさんの藤森さんが、チャラをキャラと押し通すかどうかみたいな感じで、ワイルドキャラを押し通せるか、みたいな。
年末までに、なんかまだテレビに出ていられるかっていうことですかね。はい、
そうですね。ワイルドキャラでテレビ、年末も出てるか。
あえてまるで。
はい。じゃあ僕は、バツ。
はい。多分バツだね、これはね。まあ、期待を込めて。
期待をね、うん、そうそう。いい人ですからね。こういう、なんか、いい人は、なんか、残っててほしいという希望はあるんですけどね。
そうそうそう、そういうことなんだよね。
なんか、いい、なんか、雰囲気のいいおじさん、みたいな、うん。はい。最後ですが、うん、今回、ちょっと、入れてみました。SF ラジオ関係。
いるこれ。いいけど。
まあ、はいはい、希望を込めて。はい。一つ目。ゲスト出演が叶う。
なるほど。
今までゲスト来る来る、ゲスト出したい、出てみたいみたいな、なんかいろいろ、あ、憶測いろいろありましたが、結局、なんやかんやでずっと二人でやっています。
なるほどね。
ただ、今回、今年、ね、ね、要請やら、リクエストやら、
うん、
なんかね、出たいというのもあったりとかして、なるほど、出るかもしれん。誰か、僕ら以外の。
なるほどね。
さあ、どうでしょうね、グヤさん。
じゃあ、丸にしましょうか、これはね。
はい。
うん、
ああ、じゃあ僕はバツにしますか。いやいや、努力はします。これで手を抜くとかそういうことはしないですけど、うん、まあ、勝敗をね、面白くするために。
あ、そうですか。はいはい。
どうかなという感じで、まあね、来てほしいですけどね、はい、いい加減ね、ちょっと新しい風っていうのは必要な感じがするんですよね。はい。もう一つ、これ生々しいですね。はい、メールがたくさん来るようになる。
来てませんでしたっけ、いっぱいね。
いっぱい来てる雰囲気はあるんですけれども、はい、なんで我々は割と前日、その収録の前日やら前々日やらね、急になんか割となんか夜なべやらなんかいろいろ準備をしなきゃいけないのかっていう問題があるんだ。まあ、メールでもいいし、もっとリアルな感じだと、SF ラジオのブログにコメントがたくさん来る。にしますか。
たくさんない ?1、2、たくさんぐらい
?1、2、たくさんにしますか。どうしよう。あ、そうですね。
たくさんでどれぐらいかなって
。難しいですね。そうね。10通
××です、それは。
年間ですよ。
年間×
年間コメント、まあ。
年間5でもいいよ。
5
でもいいよ。
あ、じゃあ、
メール、書き込み、すべて含めて。
はい、メール、書き込み、含めて、
うん、5通
、うん、以上。
来るか。
はい、うん、5通来るか。×?
×。
じゃあ僕、僕は、じゃあ丸にしてみます。
そうね、期待込みでね。
はい。なんかここら辺ですごい差がつきそうな雰囲気がありますね。大丈夫かな、なんかすごい大敗しそうで不安なんですけど。
大丈夫。
はい。
はい。
というわけで、まあ、今回もね、16問、去年も16問だったんですけど、
そうですね、
今回も16問作りましたので、はい、来年2014年の1月の放送で、ぜひ答え合わせをしたいなと思っております。
うん、結構ばらけたね。
ばらけましたね。まあ、5位にさせたところもありますが、うん、まあね、せっかくやるんだしね。
そうね。まあぜひ皆さんもね、予想をぜひ書き込んでいただいて、
はい。いい感じにこう、予想、自分がどういう予想してたのかっていうのもあるし、あとこうね、答え合わせするときに、あ、こんなこともあったなっていうのも思い出せて面白いと思うので、うん、ぜひぜひ参加していただければなと思います。
はい。
はい。というわけで、ちょっと最後の方はね、結構、スピード駆け足的雰囲気でしたが、
はい。
この辺で2013年の出来事を予想。終了になり
ね。また2014年1月に答え合わせをね、はい、できればなというふうに思っておりますので、
はい、
ぜひね、お聞きの皆さんはまた聞いてくださいという感じでございますね。
よろしくお願いします。はい。